この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、ローマ人への手紙、16章17節から23節になります。聖書の箇所は、新約聖書、ローマ人への手紙、16章17節から23節です。それでは、御言葉に聞きましょう。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは、私たちの主キリストにではなく、自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って、純朴な人たちの心を騙しています。あなた方の従順は、皆の耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのは、あなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。平和の神は、速やかにあなた方の足の下で、サタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の同路者テモテ、また私の同胞ルキオとヤソンとソシパテロがあなた方によろしくと言っています。この手紙を筆記した私テルティオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。私と教会全体の家主であるガイオも、あなた方によろしくと言っています。死の会計係エラストと、兄弟クアルトもよろしくと言っています。警戒しなさいという説教題で御言葉に聞きます。今日、そして来週で私たちは使徒パウロの記したローマ人への手紙を読み終えます。2022年の1月第一主日から1年11ヶ月をかけて、主なる神様はこの礼拝、そしてローマ書を通して私たちに語りかけてくださいました。そしてその言葉を持って私たちを祝福してくださいました。今日もこの礼拝を通して、そして語られる御言葉を通して、皆様お一人お一人に、今オンラインで礼拝を捧げているお一人お一人に、主なる神様の豊かな祝福があるようにと祈ります。ローマ人への手紙、少し時間が空いてしまいましたが、今日開かれている16章で、使徒パウロはローマの教会の人々に向けて、よろしくとこう挨拶を言い送っていました。パウロにとって未だ行ったこと、また見たことのないローマの教会ですけれども、すでにそのローマの教会にはパウロの知っている人たちが、旧知の仲がそこにはおりました。そういう人たちの顔を思い浮かべながら、ああ、あの人、ああ、この人、ああ、この人によろしく、よろしく、よろしくと、私たちは一つだ。私たちは距離は離れていても一つだ。ああ、皆さんによろしく、あの人によろしくとこう、大変に挨拶を書き送りながら温かい思いになっていたと思います。愛する教会を思い浮かべながら、愛する人々の顔を思い浮かべながら、しかしパウロの心に一つの不安がこうよぎる。それは当時の教会はすでに様々なことから混乱、また分裂、愛する教会が、愛する人々が、様々に傷んでいる、悩んでいるという実情が、その時代、その時、それらの教会ですでに起こっていたからです。私たちもそうであると思います。愛する人たちのことを思い浮かべる。遠くに住んでいる兄弟、遠くに住んでいる姉妹のことを思い浮かべるときに、そしてその地域で、 何か災害などそういうことがあったときに、お兄ちゃんお姉ちゃん弟たち家族たちと思い浮かべながら、ああそこでこんなことが起こってると懐かしさ温かさとともに辛さ苦しさというものもよぎる。パウロは様々な教会のことを知っています。あそこにはこういう教会がある、そこにはこんな教会がある。そしてその一つ一つの教会のことを喜びながら、その教会のために祈りながら、しかしあの教会にこういう痛みがある、この教会にこういう悩みがあるという現実がこう 彼のもとに知らされてくる。伝道者パウロと聞くと、私たちは後ろを振り返ることなく前だけを見て伝道に邁進していく、そんな勇ましい姿を想像するかもしれません。けれどもパウロはよくよく後ろを振り返る。各地に生まれた教会のことを、その教会がどんな風に歩んでいるのか、彼は振り返る。嬉しい知らせがあれば、それだけでなく心配や不安を思わせる知らせが届いてくる。あの教会が苦しんでるのか、この教会が混乱してるのか。パウロは涙しながらそのために祈り、時には手紙を書き送った。そういう教会の傷んでる姿、悲しんでる姿、そういう姿をパウロは知ってるからこそ、この愛するローマの教会に向けて、分裂や混乱や痛みや悩み、つまずくことがないように注意深く警戒しなさい。何か問題があるならば、そういう人たちからは遠ざかりなさいとこう勧める。これは教会への警告と言えます。警戒しなさいという言葉は、よく目を留める、じっと見つめる、注意しながら見つめる。ある人はこの言葉は見張ると言えるって言いました。まあ、警戒しなさい、見張るっていうのはあんまりいい眼差しのようには思えない。むしろ信頼して、委ねて、温かい眼差しで見つめる。これが教会ではないかと思うかもしれない。けれども、教会でも警戒せよ。場合によっては遠ざけよ、とのこのパウロの勧めがある。これ意外なように思われるかもしれません。確かに教会というのは誰をも分け隔てなく受け入れることを大切にします。教会は自分たちの都合には合わない、自分たちの肌感覚には沿わない、そういう人たちを排除するようなところではない。神が罪人である私たちを受け入れてくださったように、私たちもそのように受け入れられたのだから、教会に来る一人一人を温かく迎え入れるのだ。しかし、だからといって教会は何でもかんでも誰でも彼でも受け入れるのだというわけではないとパウロは言う。教会には不信を抱きながら、教会に疑いを抱きながら、また教会に対して厳しい意見を持ちながら、それでも教会の門をくぐられる方々もいます。教会は、私たちはそういう人たちをも温かく迎え入れる。その不信とか、その疑いとかというものが、主なる神様によって導かれて、神様とお会いして、神の恵み、キリストの福音を本当に知って信じることがあるようにと願いながら私たちは受け入れる。しかし、よくよく目を留める、警戒しなければならない。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。ローマの教会がこれまで学んだ教え、それはキリストを信じる信仰によって私たちの罪は許され、私たちは救われるのだ。そしてキリストによって私たちは愛し合い、使い合い、 許し合い、一つとなる生き方が作られるのだ。キリストによって私たちは一つのキリストの体として結び合わされるのだ。ローマの教会が学んだのはこのことです。そして私たち教会が今学んでいることもこのことです。私たち教会が聞いている言葉、それはキリスト、このお方です。キリストに全てがあるのだ。私たちはこのことに、この教えを聞いて、この方と出会って、この方を信じて、今ここに集っています。キリストによって一つにされたということを無意味とする。キリストの体を分裂させようとする者がいる。キリストから引き離そうと、つまずかせようとする者たちがいる。パウロはそういう言葉を言う人、そういうことを行う人、そういう人たちに警戒しなさい。もしそういう人がキリストの教会を混乱させ、分裂させ、壊そうとする、壊しているなら、もしそうであるなら、その人をよく見極めながら警戒し、時には遠ざける必要もある。このような人たちは、私たちの主キリストにではなく、自分の欲望に仕えている人たちだとパウロは言います。皆さん、大切なことは何か？大切なことは何か？それは、キリストだけを私たちの主とすることです。私たちはそのキリストのしもべとして仕えるものである。ここに留まるということです。主人であるキリストから引き離そうとする。別の何かを主人にしようとする。キリストのしもべとしての生き方から外させようとする。そういう人たち、そういう言葉から私たちは警戒しなければならない。ここまでこう、パウロの言葉、まあ強い言葉です。警戒しなさいというのは。まあパウロがここまで警戒しなさいという、当時の教会には一体どのような人たちがいたのか。具体的にどのような人たちを警戒しなければならなかったのか。そのことは今日のこのところから知ることはできません。ただ、パウロの手紙をいろいろとこう開いてみると、教会を混乱させ、分裂させ、かき回す者たちがいろいろいたということは、聖書を読んでくると分かってきます。教会というのは常にその学んだ教え、福音であり、キリストに背かせようとする者たちが、との戦いに、こう、いつもあったんだということ。さらには、警戒すべきは教会の外に目を向ければいいだけでなくて、なんと教会の中にあっても、警戒の目をきちっと向けなきゃならない、働かせなきゃならないということがわかる。これある説教者の言葉ですけれども、あらゆることが教会にとって分裂やつまずきの種になりうるのだ。外だけ見てれば大丈夫じゃない。教会の中のあらゆること、教会の外のあらゆることが、キリストの教会の分裂やつまずきの種になりうるんだ。こう言うんです。分裂やつまずきをもたらす人たちは、滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って、純朴な人たちの心を騙すという。警戒すべき人は、怪しい人としては近づいてこない。今テレビでも、何でしたっけ？フィリピンの方で、こう、詐欺グループの人が、こう、捕まるっていう事件がありましたけれども、私詐欺師ですけどお金振り込んでとは絶対言わないわけですよね。むしろ、信憑性を持って、事実かのように、緊急を訴えて、そして、騙す。聖書を読んでおりますと、サタンも見つかりを装ってくるのだなんていう言葉もある。警戒すべき人は怪しくない人を装って、 や、むしろ私たちにとって模範的な姿と説得力に満ちた言葉、人の心を動かすような言葉で教会を騙しさえする、キリストのためにと彼らも言う。しかしその実、自分に教会の人たちを引きつけて、教会がキリストを主とすること、キリストのしもべであることから引き離そうとさえする。キリストのためと言いながらそういうことをする。警戒しなさい。教会に住んでおりますと、実際にいろいろなところからお知らせが届きます。文章だけでなくてメールでも届くんです。教会のメールアドレス宛にいろんなものが来る。そこにも、郵便受けがありますから開くと、郵便局からとか、市役所からとか、他には諸教会から、そしてキリスト教団体から、いろいろなところから、そのような案内が届くんですけれども、時折そういうものをペラペラ見てると見慣れない案内が届きます。そして見慣れないメールが届きます。見てみると、〇〇聖書教会から、主イエスキリストの皆を褒めたたえます、聖書信仰にのっとって宗教改革の精神によって私たちはプロテスタントで信仰義人を使徒信条主の祈りを告白し、なんて言葉がつらつら本当にあるんです。しかし私はあまりこれ良くない、こんなことを言うの良くない、疑り深いものですから、これはどういうグループなのかなと検索する。これだけ私たちと似たような言葉、似た立場、同じような立場のもの、文言を聞くんだけど、私警戒するわけです。これはどういうグループかな。そうすると、実は異端と呼ばれるようなグループであることがある。もしかしたら皆様のおそばにも、私もクリスチャンなのよ、キリスト者なのよ、という人が声をかけてくる時があるかもしれない。それ別に、疑いなさいということではないんだけれども、私の教会にも、今度集会があるから来てみない？なんてこう誘われて行ってみると、実は新興宗教的なグループであったりすることもある。同じ言葉を使いながら、似た言葉を使いながら、自らをキリスト教会だ、キリスト者だ、クリスチャンだと呼びながら近づいてくる者たちがある。で、彼らの態度というのは立派です。そして彼らの言葉もまた立派です。そういう姿と言葉を持って近づいてくる。そして教会の中で滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って、キリストのためにと言いながら、キリストから引き離し、教会を分裂させ、傷つけ、悩ませ、つまずかせる。このような人たちに教会は警戒しなければなりません。また警戒しなければならないのは、教会の外からだけではなく、あらゆることが分裂やつまずきの種になりうるのだと一人の説教者が語ったように、教会のうちに、それは周りを見回してあの人のことかななんてことじゃない、自分を見つめて自分にその警戒を向けなければなりません。自分の言葉や自分の態度、それはキリストのしもべとしてふさわしいものだろうか。もしかすると私の言葉、私の態度は私の願望をぶつけてるだけではないだろうか。自分はキリストにではなく自分の欲望に仕えていることはないだろうか。自分の欲望を主としてはいないだろうか。自分を見つめ警戒しなければならない。私たち教会の交わりというものは、神の家族と呼ばれるように親しいものです。けれども家族だからといって、無遠慮で礼節を書いたものであっては決してならない。キリストのしもべであるということを覚えながら、 その互いを愛する愛を思慮深さと丁寧さと礼節さを持って表すのが教会の交わり、神の家族の姿です。キリストに仕えるしもべの言葉遣い、行動であるだろうか、自らの心に向けても警戒しなければなりません。大切なことは何か。それはキリストを私の主として生きるということです。キリストのしもべとして私は生きるということです。そのためにパウロは、私が願うのはあなた方が善には悟く、悪には疎くあることですと、こうこのように言う。キリストに仕えること、キリストのしもべとして生きることをよく知っておきなさい。キリスト以外に仕えること、しもべの生き方から外れること、そんなことを知る必要はありません。ひたすらにキリストに、キリストに、キリストに、この方を主とし、この方のしもべとして生きることに私たちは心を集中させていく。私たちは、私たちの主が誰であるのか、私たちは誰のしもべであるのかをいつも御言葉から学びながら、分裂とつまずきをもたらすものを、ことを警戒しなければなりません。警戒しなさい。この朝私たちはこのように言葉を与えられている。これは戦いの言葉でもあるということを覚えておきたいと思います。教会は神が共におられるということ、その平安を生きるものですけれども、同時にこのような警戒しなさいという戦いの中にある。それもまた教会であるということを覚えたい。私たち教会はこの戦いに立ち向かわなければなりません。警戒を怠らず、神が作られたキリストの教会を私たちは守っていかなければならない。そこで誰よりも何よりも誰がこの戦ってくださっているか。それは平和の神ご自身がこの教会の平和を守るために戦ってくださっている。いや、そればかりか勝利することを約束までしてくださっているということを私たちは信じたいと思います。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。足の下でサタンを踏み砕くというこの表現は、皆様旧約聖書の創世記にある。堕落したアダムとエヴァに、彼らの子孫から救い主である主イエスがお生まれになる。そして堕落へと誘惑したサタンを救い主が踏み砕いてくださるという、ここに最初の福音、原福音と呼ばれるものが宣言されています。福音によって罪に勝利することの確かさがここで知らされる。同じように教会を分裂させる、つまずかせる者たち、このように働いているサタンを平和の神は踏み砕き勝利してくださる。パウロはそのことを見つめてこう語っております。それも速やかに。平和の神の勝利は確かに速やかに行われる。警戒しなさいということをずっと言い続けられると心が窮することがあります。そらそうだと思う。私も、まあ、警戒ということと緊張ということを一つにすることはどうかもしれませんけども、けれども緊張していることをずっとしていると本当に心も体も参ってしまう。けれどもその時、状況は変わらないけれども、神が私と共におられる、神が私と共に戦ってくださっている、平和の神が私たちを勝利させてくださる、このことは戦いの中に身を置き続ける私たちにとって何という慰めでしょうか。 平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。私たちは平和の神の勝利を信じながら、勝利の希望を確かにしながら、警戒しなさいというこの教会の戦いを戦っていくのです。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。サタンに打ち勝ち、キリストの教会がこれからもキリストを主とし、キリストのしもべとして歩むことができるように、主イエスの恵みが教会にあるように。パウロの勧め、警告が終わりますと、21節から挨拶がもう一度始まります。おそらくこの手紙を記したとき、コリントにいたパウロと一緒にいた仲間たちからローマの教会に向けての挨拶です。今日はここにいるお一人の名前を取り上げることはできませんけれども、ここに挙げられている一人一人はまさしくキリストのしもべとして一つとなってキリストを主として戦っているチームや教会であることがわかります。パウロのそばにはこれだけの人が一緒にいたということをこう見て取ることができます。全員が伝道者ではありません。私たちのよく知るテモテという人もいれば、定かではない人もいる。パウロに住まいを提供しゲストを泊めていたように思われる人、さらには市の会計係、教会の中だけではなく教会の外で立派に勤めている人がいる。様々な人がここに集まって挨拶を送っています。しかしここに挙げられている一人一人はいろいろであっても、皆キリストのしもべとして、キリストを主として、キリストに仕えるチーム、キリストと言っていいんでしょうか、キリストの教会です。今日私たちは警戒しなさいという言葉とともに、私たちが誰を主とするのか、私たちが誰のしもべなのかをもう一度心に覚えさせられる、そのようなお言葉をいただいています。私たちは誰を主としますか。キリストです。私たちは誰のしもべですか。キリストです。私たちを一つとするのは誰ですか。キリストです。私たちはここに集中したいと思うのです。そしてそこから外させようとするもの、人、何かに警戒していきたいと思います。この後、主イエスの恵みに預かる、そしてここに備えられている聖餐を私たちはいただきます。私たちはキリストの恵みを受けることで、平和の神の力、勝利をますます信じ歩みたいと思います。そしてこのキリストの恵みを受けることで、キリストを主とし、キリストのしもべとしてますます確かに生きて歩んでいきたいと思います。感謝し喜びを持っていただきましょう。それぞれの歩みがキリストのしもべとしての歩みだけでなく、私たち教会がますますキリストのしもべとして歩みますように。今は教会のバザーのことを知らせるチラシ、またトラクト配布を、そういうことが教会として準備されています。ただこれをするというのではなくて、キリストのしもべとしてこのことを成していきたいと思います。キリストのために、キリストを伝えるために、キリストのしもべとして、 そのことをもって私たちはキリストに仕えていきたいと思います。皆で仕えて参りたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを罪から救い、私たちを一つとしてくださる主イエス・キリストを、その恵みを感謝いたします。良き羊飼いのもとにある羊が幸いであるように、主イエスのもとに生かされている私たち教会はなんと幸いでしょう。どうかこのキリストの教会の幸いが、平和が壊されないように、あなたの御力によって迷わす者を見分けさせてください。あなたの御力によって、どうぞ自らの心、私たちもよく警戒し、いつもキリストを主とし、キリストのしもべとして私たちをいつも立ち返らせてください。この後、主イエスの聖餐に預かります。キリストを主とする、キリストのしもべとして、恵みをもって私たちを立たせ、生かせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。